はい、始まりましたディベロッパーズカフェ。今日も黒剣と康介の2人でお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ディベロッパーズカフェは黒剣と康介の2人が身近なテック系のニュースや話題について話をしていくポッドキャストです。はい、
はい、
ということ
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということで4月になりましたね。
はい、はい、
何のため息ですか？
いや、時が経つのが本当に早い。
早いですね。いや、4月になりましたが、どうですか？元気でやっておりますか？
雑。いや、元気だよ。めちゃくちゃ元気。まあちょっと、リモートになったりして、
はいはいはい、
まあね、新社会人になったっていう、まあ、感じがちょっと薄いけども。
あ、そうですよね、4月に新社会人になったんですね。そういえば。
そうそうそうそうそう。
なるほどなるほど。確かにいろんなところでこう Facebook とか Twitter とかでチラ見やしてるんですけど、リモートの入社式みたいなのが結構、
はいはいはい、
各所で行われてるなというのを観測しています。
そうだよね、みんなもそんな感じみたいだよね。
いやー、どうなんすか。え、ちなみに入社式は、うん、リモートだったんですか？
う
ん
うん、あ、そうだね、さすがに出社できないし。
はいはいはい。
そうだね、一応リモートだったね。
リモート入社式ってなんかこうなんか距離感よくわかんなくないですか？
そうだね、なんか一応そのコメントみたいなさ、まあちょっと話す機会とかも、一応自分の抱負みたいなのをこう話す機会とかもあったんだけど、
うんうん、
あれ誰喋ってんのかなみたいな、なんかそういう感じだったね。
え、お互いにそのそこの式に参加してる人はなんか全員見えるみたいな状態？
ああ、まあそう、さすがに。
そう、ね。ああ、そうだったんですね。
うん、
なんか、自分の会社でもリモート入社式が行われたんですけど、その、ズームを使って、うん、ズームのウェビナーっていう機能があってですね、うん、ウェビナーを使ってそのリモートの入社式が行われたんですけど、
うん、
その、なんやろ、なんて言えばいいんだ、役員とか、
はい、
プラス、その、実際に入社する人たちみたいなのは顔が見えてる状態だけど、その社員、普通の社員さんは、こう見えてないみたいな状態だったんですよ。
うん、不特定多数に向けて。
そう、自分が一切見えてないから、すごい多分僕顔で見てたんだろうなと思ってるけど。っていうのもあったなっていうのが。
いや、特殊だね、本当に。
いや、マジで、なんか、単純に、その、新入社員のこのタイミングの、オンボーディングとかめっちゃむずいだろうって思ってるんですけど。
本当にね。
え、実際どうなんですか？なんか、数日、
うん、
いや、本当に数日だけど。
いや、だけど、まあ、僕の場合、ちょっとケースが特殊で、
はい、
あの、1ヶ月早く、まあ、アルバイトっていう形で入っていて、
はいはいはい。
あ、なんとか、なんかギリギリ、なんていうか、まあ、滑り込みで、あの、まあ、オンボーディングっぽいことはやってもらえたから、
ああ、なるほど。
解決してる感じかな。
え、会社として、あ、そっか、まだ1ヶ月前にリモートワークではなかったみたいな状態ってこと？
あ、そうそうそうそうそう。はいはい、いや、あの、結構リモート、教える人も多かったけど、
うんうんうん、
あの、なんだっけ、あの、強制じゃなかったから。
はいはいはいはい。
だから結構わざわざ出社してくれたりして、チームの人が。
ああ、なるほど。
そうそうそうそう。
それで、一応、なんか、状況というか、
う
ん、何が必要かみたいなのとかは、一通り得てたみたいな状態からのリモートワークスタートってこと。
ね、なんかこう、ちょうどいい感じに、まあ良くないんだけど、はいはい、まあなんか、あの、そのリモートで、オンボーディングきつい層問題は回避できてたから、俺は。
なるほど。え、うん、実際自分と一緒のタイミングで入社した人もいるじゃないですか。
うん。
その人たちは、なんかそのオンボーディングきつい問題みたいなって感じしないですか？
そうそう、怒ってるってか言ってた、そういうの。
え、やっぱそうなんですよね。 確かにそうなんですよね。なんか自分の会社の新社会人というか、新入社員の方たちは、結構その、それこそバイトとか、もうやってる人がほとんどだったりして、そんなに苦労してないなっていう風に、はためから見えてはいる。
なるほど。
から、これ難しいよね、マジで。どうしてんだろう、世の中の会社。
いや、本当にそうだよね。なんか、まだその、規模感がさ、まあ、中規模って言って言うとあれだけど、まあ、まだそのフルリモートでもなんとかなる新卒の人数だったらいいけど、
うんうんうん、
まあ、そうじゃない大企業だったりとかっていうのは、なんかどう機能させてるのかすごく気になるよね。あんま話聞いてないからわかんないんだけど。
え、むしろ今大企業もリモートワーク状態なんですか？あんまよくわかってないんですけど。
わかってない。あんまわかってない。あんまわかってないけど、なんだろうね。なんかこのリモートの感じが、なんていうか自分のまあ周りだったり、友人ぐらいの情報しかないから。
いや、それは結構ウェブ、IT の中でもウェブにだいぶ偏ってる気がするんですよ。
まあそうだよね。出社してるっていうし、ね、うん。
まあなるほど。大変ですね。いや、
そうね。一気でしかも結構続きそうだしね。なんかこの感じだと。緊急制限も収録が明日出るしね。
いや、そうなんですよね。なんか、見えないじゃないですか。
終わりが。
いつ開けるんだろうみたいな。
そうそうそう。
え、そのリモートいつまでみたいなのって決まってたりするんですか？
いつまで？まあなんか状況を鑑みてって感じで、結構その強制になったのも、まあなんていうか、政府の声明だったり、っていうので決めてたから、
うん、
割と、なんかその、なんていうの、政府の宣言次第っていうとざっくりしてるけど、
ああ、そんな感じなんだ。
そう、終わりは決まってない。そうね。
確かになんか。いやー。
君のところは逆にどんな感じなの？
僕のところは、ですね、2月中旬から取り、2月中旬、うん、合ってるかな？ 2 月中旬ぐらいから。
うん。
まあ、基本的には原則リモートワークにしてくださいっていう状態で。
めっちゃ早いね。うん。
そうそうそう。だから、すでに1ヶ月半ちょいぐらい、リモートワーク続いてて、で、終わりとしては一旦、現在の決定状況だと5月末までっていうのが決まってる。
ああ、そうなんだ。
だから5月末までは確定で、もう、リモートワーク状態ですよっていう状態。
ああ、読めないよな。なんかコロナがどんくらい収束するかって。1ヶ月前の時こんなになると思ってなかったから俺は
そういう時。そう、なんか2月中旬のタイミングでは3月末ですって言ってたんですよ。
むしろ今からだよね。
伸ばしますっていう。
いや、さすがにね。
そうっていうのがあって、まあなんかどうするんだろうなっていうのは。思ってはいる。
いや、本当にな。
その中で、こう、SNS とかで流行ってる、なんか、ズーム飲みとか、リモート飲みみたいなのってあるじゃないですか。
はいはいはい。
なんなんだ、あれはっていう。
いや、まあ、正直結構、僕の会社でも、やってましたよ。
うん、あ、そうなんですね。
ズーム飲み会とか、あと、ミート？ミートを結構使ってたりするから、ミート飲み会みたいな。
へぇー。ミート？ミートって何すか？
あ、だから、あの、なんだっけ、ハングアウトだっけ？ Google の。
はぁ、あ。Google ハングアウトの何か。
そう。
へぇー。まあ、なんかそういう、何？オンライン
の
会話するツール的なやつか。
まあまあ、そうそうそう、もう、ズーム、もどきってか、まりたやつ。
はいはいはいはい。なんか、そうそう、リモート飲みというので思ったんですけど、リモートでのコミュニケーションがむずいというか、増えているというか、思ってるんですけど、あれ、これ伝わんねえのか、うん、そうか、そもそもリモート入りの人にとって、これあんま伝わんねえな。
リモート入り。
そう、リモートから仕事を始めた感じの人じゃないですか、こうすけは。
うん、そうだね。
それ伝わんねえなっていう、今思ってしまった。
確かに。
え、なんかコミュニケーションの仕方とかなんか変わってます？なんかその1ヶ月前、少なくとも自分は。
いや、だから、でもそれは割と多分、 なんていうか僕も感じていて、うん、なんていうの、例えばなんか結構、その、なんだろう、リアルじゃないと伝わらない情報。まあ、例えばなんかこう、ホワイトボードになんか書いて説明したりとか、うん、なんかそういうのができないから、まあ、伝える方法が、だから文字か、
うん、
なんだっけ、こういう通話のアプリの音声じゃないですか。だからなんかそこら辺はなんか結構、なんだろうね。伝えれるけど、ちょっとこう一手間二手間かかるみたいなのはある。
いや、
それはなんかリモートのみとかでもあるよね。なんか似たようなことが。
そうなんですか。僕はリモートのみを飲まないので、リモートのみというのをやったことないかわから
ん。でもなんかリモートのみでなんかいいって言われたのは、その、うん、なんていうの、どう並行して掛け持ちできるみたいな。
並行して掛け持ちができる。
だから、なんか結構、正直そのチームだったり、まあ、あと結構新卒で、まあ、せっかく入ったタイミングだけど、会えないから、リモート飲みでしようって話になって、それがちょうど僕は被ってたんですよ。
はいはいはいはい。
被ったけど、まあなんかこう別窓で開いておいて、こう、時に顔を出しつつ、なんていうか、なんだろうね。会話は同時にできないけど、なんか、二つのこう飲み会に顔を出すだけだったらできるっていうのが、なんかいいよねって言われたりして。
ほんまか？ほんまか？
いや、まあでもそれは、なんちゅうの、本当にできるかを置いておいて、まあ、リモート飲みじゃないとできないことじゃないですか。
まあ確かに。
なんちゅうの、いいかどうか置いておいて新しいなっていうのはすごい感じた、
ね。いや、でもなんか、あれじゃないですか。こう、じゃあねって言って、家じゃないですか。いや、だから帰る手間ないとはいいと思うんですけど、
うん、
マジでアルコール依存症の人増えそうだなって思ってて。だって、毎日、例えば家でリモート飲みしたとしても、居酒屋でこう一回行くのの、多分、二、三回くらい行けるじゃないですか。リモート飲みなら。
だいぶ豪華な。
そう。
リモート飲みしてもね。
そう。で、それを思うとさ、マジでアルコール依存症の人絶対増えるでしょって思ってて。
まあ依存症とまでいかなくても、だいぶお酒とかの出費、なんか、なんだろう。なんつうの、額は、その飲み会、
うん、
リアルの飲み会行くまで行かなくても、その、普通の家の食費の中でのお酒が占める割合増えそうだよね。
なんか、うん、肝臓悪くなりそう。これ飲まない人の一意見なんで。
ああ、まあでもどうだろう、俺は分かんないわ。なんかそのお酒の消費量が増えたのか減ったのか分かんない。
なるほどね。それこそでもリモートって業務の時とか、例えばちょっとしたその場にいれば雑談で済むコミュニケーションもちょっと確認しておきたいなってやつ全部ミーティングになるじゃないですか。
うん。
なんかそういう感じの、なんか、仕事の仕方というか、なんか、決定ラインにいる人のスケジュールとかカレンダーやばそうだなって思ってるんですけど。
ああ。
なんか、普通なら5分で済む、こう、雑談を、
うん、
雑談っていうか、まあなんかそういうのを、カレンダーだと30分入れがちじゃないですか。
なるほどね。
って思ってて。
うん、
あとなんか移動とか物理的な制約がない分、ミーティングとか伸びがちな気がするんですけど、
うん、
っていうのを思ってます。
ああ、どうだろう、なんかうちはっていうか、なんかずっとつなぎっぱなしの、
うん、
まあ、チャンネルみたいなのがあって、
うんうん、
まあ、それはチームだったり、まあ、なんていうかメンター的な人とのやつがあったりして、はいはいはい、まあ、なんていうか喋る時の方がめちゃくちゃ少ないんだけど、なんていうかいつでも話しかけれるようにするみたいな感じを今なんか試したでしょ。
あー、なんかありますよね、そういうの。なんか基本ミュートだけど、そうそうだみたいな。
うん、そうそうそう。だ多分いっぱいそのチャレル持ってるっていうか、その上の方にいて、その連絡のハブたくさん持ってる人は多分さっき言った黒犬の見てみたまれがち問題とかが多分出てくるから、
うんうん、
まあ、それを解消するためっていうわけではないけど、
うんうんうん、
まあ、結構なんていうか、それのおかげで割と、リモートで孤独感みたいなのを感じることは少ないな、なんか。
なるほど。
うん。
孤独感、いや、なんか孤独感感じるんですかね。
いや、孤独感って言うと違うけど。
なんかみんなコミュニケーション不足感をすごい感じてる感を感じてるんですけど。
でもなんかそうじゃない、多分なんか最初っていうか、なんかその必要な時にちょっと通話つなげて、あとはスラックベースで会話みたいな時って結構、なんだろう、その通話全くしない間は、うん、もちろんその作業に取り組むんだけど、ちょっとなんか聞きたいなって思った時に、なんかスラックで聞くには重いし、でも通話つなげるほどかっていうな、ちょっとなったりして、まあ、本当数回だけど、うん、なんかそれで、孤独感って言うとちょっとなんか語弊があるんだけど、まあでもなんかそれに近い感情はなんかあったりした気がする。わかんないけど。
なんか雑談をみんな欲してるなっていうのを勝手に思ってはいる。
そうだね。
そんなことないか。あんまりよくわからん。
いや、なんか合ってると思う。間違ってないんじゃない？
でもなんか、それこそ、そうだね、確かに。いや、でも、なんかその雑談を欲してるといえば、僕はその雑談を欲してるの、あんま感じないの、そんなに感じないなって思ってて、それなんでだろうって思ったら、
うん、
ポッドキャストを常に流してるんですよね。
ああ、なるほど。
人の声聞いてるからかなっていうのを。思った。
ああ、そうか。
そんなことないんかな。人の声が聞こえるんですよ、ポッドキャストっていうものは。
いや、わかりなる。その説明。
そうそうそう。だから、あるなーって思いました。
確かに、ちょっと試してみようかな。でも、それだってむずいんじゃない？その、ポッドキャスト中に、人の声が流れたり、雑談が始まると思う。
はい、いやいや、止めるんですよ。そんな止めるんですよ。それは止めるでしょ。さすがに。まあ、はい、そんな感じです。
はい。
ポッドキャストでも、このポッドキャストでも何回か、この話していくことになると思います。
はい、そうだね。
コウスケくんからの話題、次行きましょう。
はい。じゃあ、どうしようかな。もうじゃあ、とりあえずリモートの話はもういいか。
いや、別にいいよ。なんかあるんで、なんかあるなら。
いや、まあ結局どっちもリモートなんだけどね。いや、要は、リモートワークで、まあ結構運動不足になるよねって問題が割と提言されてると思うんだけど、
はいはい。
まあ、それを、まあお互い何してるか話すか、ウーバーイーツの話するかのどっちか。
いや、もう両方でいいっす。
オッケー、じゃあ上から行こうか。
はい。
じゃあ、運動不足の話をしようと思うんだけど、結構やっぱりその、うん、まあ普通にリモートワークしてると多分ずっと、まあ座ってるか、まあ座りながら作業したり、まあ要は、どっちにしろ同じこう、体勢になりながら仕事するからすごく運動不足を感じることが僕は多くて。
うん。
まあ、黒犬くんは、まずそういうの感じるかっていうのと、まあ感じるんだったら何してますかっていう。
はい。
どうでしょう。
感じないです。
なるほど。
話が終わってしまった。
なるほどね。
言うて、なんだろう、やってることは、うん、あ、うち、前のポッドキャストでも喋ったんですけど、スタンディングデスクに変わる昇降デスクなんですよ。
うん。はい
はいはい、
うん、
立って仕事してるぐらいです。
なるほど。でも結構やっぱ買い物をその、飯買いに行ったりとか。
はい。
っていうのはなんかその1日1回は家出たりとかはあるでしょ、さすがに。
いや、そんなこともなくてですね。普通に3日4日家を出ないことが、まあ高頻度であるんですよ。
うん。
窓を開けるとかですかね。
ああ、なるほどね。ああ、ちょっと外をそこから感じるみたいな。
いや、しかしながらうち、結構北向き気味で日が入らないんですよ。
あ、俺んちと全く一緒ですね。
だから、基本的には無意味なんですよね。
日が入ってこない。
そう、だから換気というレベルのことですね。でも、
なるほどね、
うちの前の通りがこう結構大きい通りなので、
うん、
まあ、開けると排気ガスがすごい。
あ、
つまり開けるのも忍びないということで、なんか。
もう閉めるしかないっていう。
まあなんかあんまり開けないし、立ってやってるぐらいですかね。
なるほどね。ああ、いや、あ、そうか。
まあでも結構みんないろいろやってますよね。なんか、YouTuber の運動チャンネルみたいなやつを一日一回こう、ズームで繋ぎながらやるみたいなこととか、リングフィットアドベンチャーズームで繋ぎながらやるとか、みんなやって
る。リングフィットはね、マジで一つ、なんかもうめちゃくちゃやってる人多いよね。
でも全然、ないじゃないですか。
ね、買いたくても、今買えないから。あ、そう、あ、これいいや。雑談なんで。いいです。
いや、みんな動物の森やってるから運動不足とか感じてないんじゃないですか。
なんか引きこもってさらにその、なんていうの、先の世界で、引きこもるじゃないけど、いつの世界でね。
まあ、だから、逆に何やってるんですか？
ああ、そうね。なんか、なんだろう。朝走りに行ってます、今。その近くにめちゃくちゃいい感じの公園があるんですよ。なんか散歩ってこんなに素晴らしいものなんだって、なんかリモートが始まってから気づいたんですけど。
はあ。
あ、そう。だからなんか公園まで走って公園まで行ってそこから歩いて帰ってくるっていうのを起きてから、まあ、週2か3でやってて、
はいはい、
で、その前の、始めたのが先週の金曜とかなんですけど、
うん。
その前のなんか週はもう本当に、なんか、俺もなんか家からあんま出ないみたいな。飯買いだめておいて、まあ、作ったりするけど、買い物にはそんなに、なんか3日とか2日3回とかでっていうので、なんか結構なんていうか、こう、やばいっていうわけじゃないけど、なんかきついなって、風になったんだけど、その、なんか運動を始めた週からは、なんかリモート、とだけど、なんかすごいこう、すがすがしい気分でこう、仕事ができるっていう感じになって、すごく、まあいいなっていう、ただそれだけの話なんですけど。
てか、うつうつと感じるの、早いっすね。
そう。
だって一週間、
うん。
とかですよね。
まあまあ、そうだけど。
いや、わかんないけど。
いや、なんか、ね、まあ、
これ人によるか。
なんだ、まあそうだね。俺はなんか少なくともそう思っちゃって。だから、黒犬とか結構早いうちからリモートやってたみたいだから、
はい、
いや、なんかやってることあるのかなと思って、ちょっとこのトピックを選んだんだけど。
感じなかった
っていう結論ですね。
運動不足か、まあ、そうかもしれないですね。え、だから、その、スタンディングデスクで立ってる時につま先出しで仕事してるとか、そのくらいです。
いや、まあでも、全然、なんていうか、その継続っていうか、なんていうの、スタンディングがずっと働いたら立ってるわけじゃん。
うん。
なんか積み重ねだよね。なんか全然小さくないことだと思う。黒犬のやつ。
いやー、それがですね、そうなんですよ。なんだろう。うん。立って仕事すると疲れるんですよ。
十分その解消にはなってる。
いや、立って仕事すると、自分の姿勢が悪いことにすごく気づくんですよね。机に体重をかけているという事実に気づくので。
うん。
はい。いいよ、なくないよ。
そう、だからどんどんね、いや、なんか欲しいものリストの、なんていうの、自分の中での欲しいもののランクが、うん、もう、どんどんその昇降デスクのランクが上がっていってて、今。
はい。
ちょっと、で、しかも結構続きそうな雰囲気じゃないですか、さっきの話もあったところ
で。そうですね。
リモートが。だからちょっと、真剣に購入を検討中です。
いやー、まあそうですね。いいと思います。
はい、まあ皆さんも、こう働く環境を良くしながら運動解消もして、運動不足解消もしていきましょうっていう。はい。
そうですね。はい。ありがとうございます。
はい。
で、もう一個なんか Uber Eats って言ってましたね。
ああ、いや、もうこれも雑談に近いんですけど。いや、今結構まあ、飲食業界だけじゃないですけど、いろんな業界とか産業がまあ打撃を受けてるじゃないですか。まあ、結構、ほとんどの会社とかがそうだと思うんですけど。
うん。
で、まあ、それとは関係なく、今なんか、ウーバーイーツが、なんかその初回のクーポンみたいの配ってて。
はい。
初めて使う人は、なんか1000円の割引クーポンが効きますみたいな。
へえ。
そうそうそう。で、まあ、初めて前使ってみたんですよ。その、まあ、前の東京じゃない、まあ、大阪に住んでた時は使えなかったりしたんで、使ってみようと思って使ったんですけど、めちゃくちゃ、いいアンテナだったんですよね。
はあ。
そう、だからなんかすごく美味しい。まあ料理っていうのが、まあちょっというか、まあ結構高いけど、まあ家まで届くっていうのが良くて。
はんはんはん。
そう。で、今ちょうどその、まあ、外出の自粛規制と 自粛要請とかもあって、多分お店とかも結構、まあ、客足がかなり少なくなってると思うんで、まあ、すごく、なんていうか、こう、ウィンウィンじゃないですけど、まあ、お店とお客さんが、その渡航できる素晴らしいサービスなんで、まあ、実際になんかその、飲食店を、運営されてるオーナーさんが、まあ、なんか毛嫌いでウーバーイーツ使ってなかったんですけど、まあ、なんかコロナを機に使ってみた、ウーバーイーツを使ってみたっていう記事とかもあったりして。
へ
ぇー。そう。やっぱり、でも結構やっぱね、手数料みたいなのは取られるらしいんですけど、まあそれでもなんていうか、売り上げがトントンくらいまで、まあ行くぐらいにはその、ちゃんと注文が来て、お店として成り立つようになったっていう記事で。
なるほどね。
そう。
ウーバーイーツ使ったことないんですよ。
ああ。なるほど。
なんなら出前とかも何も使ったことないんですよ。
マジで言ってんの？
はい。
ピザぐらいはさすがにあるでしょ？
いや、ピザは取りに行くもんだと思ってて。
ああ、まあ確かに、確かに。確かに、その通りは。
安いし、そう。
安い。
いや、そうなんですよね。ウーバーイーツ、そうなんですよね。で、ウーバーイーツ使ったことなくて。
いや、だから多分、なんていうの、コロナみたいな大きい理由がないと、
いや、
その、高い金払って届けてもらうんだったら自分で食いに行くよって。普通はまあなりますよね。
いや、むしろなんかコロナでウーバーイーツ頼むのも結構リスクテイクだと思ってて。
ああ、まあだからその、なんだっけ、非接触があるからね。
そう。
まあだから、まあなんだろう、完全にそれをゼロパーにはできないけど、なんかウーバーイーツは今その、非接触で届けるっていうサービスやってて、だから扉の前に置いたりとか。
ああ、もう素晴らしい。
あ、そうそう、だからそういうのをだからやってるみたいな、
ね。郵便とか僕全然なんか、受け取れてないんですよ。基本宅配ボックスにすいません入れてくださいっていうスタイルを貫いてて。
まあそうだよね。
単純にそうっすね。こんなに家にいるのに郵便全然面と向かって受け取らんやつって完全に郵便の人からしたらなんやねんって感じやと
思うんですけど。まあでもなんかたまに、その目、面前じゃないと受け取れない書類とかあったりするじゃないですか。
はい。
僕、引っ越してきてから、だから割とあって、そういうのが。
うわ、大変だ。
そう。まあ、もうさすがに4月に入ってからはなんか落ち着いてきたけど。そう。まあ、まだコロナが本格化する前だったからね。結構なんかそういうケースの人多いと思うんだよね。こっちに4月に引っ越してきて、なんか、ガスとかの書類とか、そういうのを受け取らないといけないって人結構多そうだから、そういうのはどうしてるんだろうって気になるよね。
まあそんな中でもそういう人たちが働いてるということですよ。いや、
感謝しなきゃ本当に。まあなんかこういう、なんていうか、コロナで、こういう時期だからこそなんか、ね、こういうサービスが生きてくるんだなっていう。
いや、
まあ、
感想
です。
必要ない人は外出控えましょう。
本当にね。
ね、不要不急って言われますけどね。なんだろう。不要不急。うん。まあ、これは必要だと思えば人によっては必要だからな、そういうのが。
まあ、ね、
いろいろ。
うん。
なるほど。
はい。
そんな感じですか。
そんな感じです。
ありがとうございます。
はい。
まあ、一通りリモートとか、なんかコロナ関連の話をしたので、
はい。
ちょっとだけ技術的な話に触れよう。CSS ってあるじゃないですか。
はい。CSS、ごめん、聞こえなかった。
CSS ってあるじゃないですか。
はい、ありますね。
あれが、ちょっと、こう、メンテナブルな CSS って何なんだろうっていうのを最近思ったり考えたりしていて。
うん。
すげえ雑振りなんですけど、
うん。
こう、だいたい経年、劣化というか、サービスが長くなってくると、うん、こう、CSS が特に、こう、メンテナンスしづらい状態というか、
うんうん、
どこが消せて、どこの変更がどこに影響を与えて、みたいなのが判別するのが難しくなると思うんですけど、
うんうん
うん、そういうのってどうすんのがいいかなっていうのを考えがあったら、ちょっと聞きたいなっていう話題です。
それは、その、今から自分が、その、新規に、まあ、CSS 追加したり、修正を加えていく上でメンタブル にするっていうのか、それとも、すでに、まあ、メンタブルではない CSS に対して、まあ、なんていうか、まあ、それを見つけたりする方法とかっていう話、どっち？
じゃあ、とりあえず、その、後者の方から行こうか。
あ、後者の方か。いや、ぶっちゃけごめんね、後者の方は正直俺はね、なんだろう。わかんない。その、レガシーで、CSS がめちゃくちゃネックになって、
うん、
マジでこれどうすればいいんですかっていう状況に、まあ今のところ陥ったことがないから。
本当に？
いや、これはマジで。
ちょうど恵まれた。
恵まれてるね。だから割とそのまあ自分が取り組んできたタスクっていうのが割とそこで完結してたり、まあ、比較的新しい、実装されたものだったりするから、っていう話。
いやもうなんか2年ぐらいでこの CSS は死ぬんじゃないかというふうに思って僕は常に書いてるんですけど。え、逆にじゃあその前者の方は、その新しく書く時に自分がメンテナブルなと思うその CSS って逆にどういうのなんですか？
まあ、まずは、まあ、第一条件、まあ、これ別に自分発信ってわけじゃないけど、まあ、ちゃんと、コールガイドライン、スタイドガイドっていうのがあるから、まあ、第一条件、本当に当然だろうって話だけど、まあ、ちゃんとそれに沿って書きますと。
いや、それが第一条件だとどうするんですか？
なんだろう、まあ、でもなんか、タグ付けしないで、ちゃんと、なんていうか、オリジナルのクラス名を付与させて、タグに依存しない CSS をつけるとか。
いや、結構、いや、むしろ、その、ガイドラインがあるっていうのも、もうその時点でもうだいぶだと思うんですよ。そんなことないですか？
どうだろう、プロジェクトとかにもよるんかな。
いや、わかんないですけど、いや、そうな気がしていて、それがない場合よ。それ
。まあいいや、ね、ちょっと、いや、
まあいいよ。ある、じゃあ、ある、はい、あって、
あって、
あって、それに沿って、やる。
うん。
例えば、自分がその、ナック、今、ちょっと待ってよ。あった場合、それに沿ってやります。以外、はい。
はい、
それに沿ってやる。以外。
以外。以外。
本当にそれに沿ってんのかみたいな。
あ、
みんな本当にそれに沿ってんのかって、誰かが一人ぶち壊した瞬間に終わるじゃないですか。そういうのって。一人とか。
あ、でもね、結構ね、なんていうか、その、いや、でもなんかちょっとだいぶ逸れる気がするけど、割と、その先人の、すでに周りされてるコードが、なんか割と、このクラス名で合ってんのってなった時は、
うん、
なんか、プルリクにコメント一緒に加えて、なんかこれで合ってるんですかねって言って、直したりする。なんか、ごめん、ちょっとだいぶずれてるっていうか、
うん、
自分のコードをどう書くかって話ではなくなるんだけど。
うん、ま、合ってないというふうに思ったクラスを見つけたときに直すっていうか、そういう話ですか？
あ、そうそうそう、そういう話。
でもそれ、まあそうなんですけどね。
うん、まあそれはそうなんだけど。え、なんだろうね、でもなんか。
え、なんか CSS ってマジで影響範囲意味わかんないとこにあったりするじゃないですか。そんなことないですね、はい。
そんなこと、そう、ごめん。これもなんかそう、正直ね。なんだろう。いや、話は聞くし、そう書きたくないとは思うんだけど、なんだろう。自分のそれの書き換えたコードによって影響するっていうのを今んとこ観測できてないから。
なるほど。
厳しいな。
いやー、全然出会ってないな。いや、で、CSS、そう、なんか、ね。どうすんの？マジでどうすんのって感じ。なんかベムとかいろいろあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
まあまあまあわかる。まあわかる。まあなんかそういうのをなんかちゃんとやるみたいな、そういう話ですよね、結局。ちゃんとやる。ちゃんとやってできてるんだったら世の中にこんな CSS の問題に出会ってるところないと思うんだよな。
なんか、ベムはあれ、難しいよね。なんか、何が。
え、難しくないと思いますよ。難しくないっていうか。
うん。
え、だって、
一性がある？
だって考えなくていいんですよ。ベムを使えば。
あ、だから、命名規則がね。いや、まあそうなんだけど。
いや、だからほら、 合ってるかどうかって迷う必要性すらないんですよ。
ない、うん。
いや、だからいいじゃないですか。
まあ、そうだね。
フリースタイルの状態の CSS ほど、こう、絶望感がすごいものはないですよ。いや、だからむずいんですよね。いや、だから共通化は、
うん。
ダメなんですよね。いや、わかんない。
ああ、わかる。だからなんか割とだからもう本当に、なんていうか、コンポーネント、なんか、いや、だいぶざっくりしたけど、コンポーネントとかページごとに、まあ、とにかく独立して、まあ、当たり前だけど書くようにすることをもう常に念頭に。
そうするとまたむずいじゃないですか。コンポーネントを、こう、コンポーネントに CSS を閉じ込めたとするじゃないですか。
うん。
あ、とか言って、なんか、この赤いコンポーネントを外からこう、青くしてやろう。
いうときに厳しい。
いや、そういう感じの実装が含まれた瞬間にもう崩壊するじゃないですか。
まあね、なんか誰かが保証ってした瞬間に崩壊するよね。
そう。それ困るじゃないですか。
まあそうだね、そうだね。うん、
みたいな。
うん、
だから多分正解は、例えば、ボタンで外から色が変えられるようにするんじゃなくて、赤いボタン、青いボタン、黄色いボタンっていうコンポーネントを作るのがいいんじゃないかと思っていて、
うん、
置くだけ、もうこれは置くだけみたいながいいんじゃないですか。わかんないし、
いやでもなんかでもそれでボタンがめちゃくちゃ必要な、例えばなんかサービスみたいだったら、
うん、
それの時はなんかまたこうファイルが乱立するから、
いや、
ファイルってなって、まあ、まあ、わかんないけど。
いや、乱立していいと思いますよ。だって、依存しないんですもん。
まあまあ、そうだね。
ちょっと頑張って全部リプレイスかければどうにかなるから。
まあ、だからなんか気持ち悪いほど独立性を持たせる。多分、その先人たちもここまでカオスになるって。
いや、共通化した結果、うん、人は思ったより同じものを使わないという事実ですよ。ちょっとここを変えたいみたいな感じになるじゃないですか。
う
ん、例えば、
そうだね、
わかんない、なんか、
うん、
CMS とかで、いい感じにして良くなったことを僕はあんまり見たことないんですよね。し、なんか、わかんない。ちょっとここの、なんかこの部分をちょっと変えませんかみたいな、
うん。
CMS にしたけど、そこ結局やるみたいな。やった結果、異風分の上辺分岐めっちゃすごい、みたいな。ことが結構あるじゃないですか。
うん。
いや、だから共通化はむずいなっていう、思ってます。
そうだね。
いや、なんかわかんない。10回同じことやったら共通化していいと思います。
目安として。
いや、これは勝手な独断と偏見の10回なんですけど。俺10回同じコード書いてんだなと思ったら、共通化するみたいな。
なるほどね。うん、
いや、そんな予感がしています。CSS の話でした。なんだ CSS の話。はい。なんかあったかな他に。ない。なんかありますか、は
い、いや、なんかどうしてもやっぱリモートとかコロナに行っちゃうよね。
なんだろう。そうっすね。じゃあ、またその新社会人としての続報みたいなのを、また次の回とかに、ぜひ聞かせてもらえたら、と思います。
はい。
あ、それで行くと、よくよく考えたら僕、働き始めて1年経ったんですよ。そういえば。そういえば。
確か
に。そうなんです
よ。ちょうどね。
はい。まあ、だからなんだっていう話なんですけど、なんでしょうね。1年間で、わかんない。何が成長したんかな。成長したんですかね。ちょっとわかんないですわ。いや、でも少なくともなんだろうな。いや、わかんないな。いや、なんか、何なんでしょうね。いや、特に何もなかった。
いや、なかったことはないでしょ。
いや、じゃあ特になんか話そうかなと思ったんですけど、何も別にそんな思い浮かぶほどでもなかった。ああ、でも、一つ思うのが、
う
学生の時とちょっと今後のキャリアの進め方をどうしていいのかというのを、
うん、
なんかより具体性を持って右往左往するようになりました。ちょっとよくわかんないですね。具体性を持って右往左往意味わかんないです、ね。なんか、
うん、
学生の時は意味もわからずこの辺みたいな。この方向じゃねみたいな、よくわかんない方向にベクトルが向いてたんですけど、うん、現実を知り、
うん、
なんか、具体感を持って、どっちの方向、どういう方向に行くべきかみたいなのを、悩むことが、
うん。まあでもなんか、働き、どう働いていくかって道を見つける上で、
うん、
まあ働かないと、まあ、まずどういう道があるのかとかっていうのは、わかんないからね。
うん、
まあ当たり前のこと言ってる。
いや、そうなんですよ。そうなんですけどね。うん、そうなんですけど、うん、そうなんです。ダメだ、何も思い浮かばない。何も思い浮かばないか。いやー、うん、はい、もう終わり。なんもない。こんなところですか。
はい。
はい。じゃあ、これで、今回のディベロッパーズカフェも終わりたいと思います。ご意見、ご感想ありましたら、シャープディベロッパーズカフェまで、いただけると、クロケンとコウスケが見て、喜びます。はい。お疲れ様でした。ありがとうございます。
ありがとうございました。